一です。
順です。Feeling Good the Podcast。今日は51回目の配信ということで、ですね、今日のテーマは、J-Wave の、Tokyo Hot 100っていうね、番組があるんですけど、まあ、その、チャートから、上位20位から、選曲をしてみましょうということで、紹介をしていこうかなと思います。
はい、ですね。はい。
はい、
実は、エピソード48と49で、7月、8月の新曲っていうのを特集してやったんだけど、ちょっと、まあ、インターナショナル版とドメスティック版と2週にわたってやったけど、それがマニアックすぎたんだよね。
そうでしたね。
うん、っていうこともあって、じゃあ流行ってる曲ってどんなのがあるのかなっていうことで、二人で聞いてきたんで、その中で、これはっていう曲を紹介したいなっていうことで、今回はね、そんなコンセプトでやってみようと思ってますっていうことでね。
はい。
うん、はい。
まあ、普段ね、二人ともあまりチャートを見ない人たちなので。
うん、そうだよね。ね、うん、うん。
自分たちもどんなね、エピソードになるか、未知だね。
未知だね。うん。だからまあ、普段あんまり聞かないような曲について、今回は聞いてきて喋るっていうことで、何言ってんだよっていうことを言うかもしれないけど、その辺はね、笑って聞いてもらえたら、ありがたいですっていう感じで、ね、
はい、
はい、お願いします、うん。はい。
お願いします。今日のオープニングで流したのは、エルトン・ジョンとブリトニー・スピアーズのシングルだね。
うん、
Hold Me Closer 聞いていただきました。
はい。これが、はい、9月25日放送回のランキングでは第1位になってたね。
はい。
うん、
前の週だとね、2位だったけどね、うん、そこから浮上して1位というね、うんうんうん。
そうだね。これが今日本で一番売れてる曲なんだね。
そういうことだね、
うん。そもそもこのランキングがどうやって作られてるかっていうと、うん、番組でも紹介されてるし、ウェブサイトを見ても書いてあるんだけど、うん、J-Wave 全番組のオンエアと、それからビルボードジャパンのデータの中から各音楽ストリーミングサービスのデータ、ダウンロードデータ、動画再生回数、CD セールスデータ、Twitter のツイート回数っていう要素をポイント計算して、ランキングを作ってるらしいよ。
すごいね。
そうなんで、まあ今ランキングって ね、
うん、
ね、CD の売れ行きだけみたいなね、簡単なのでできないもんね。
そうだね。
うん、
初回プレスとかね、そういうのじゃね、なかなかね。
うん、そうだね。
わかんないところだよね。
うん。だからまあ再生回数、ストリーミングサービスの再生回数とか、
うん
うん、まあ、各種のデータを集めて、まあ、計算されてるっていうことだね。
そういうことですね。
うん、
ということで、今、
うん、
まあ、日本で一番聞かれているのがこの曲ということでね。
うん
うん、まあ、やっぱりあれかな、
うん、
話題性というか、そういうところはブリトニー・スピアーズの6年ぶりの復帰作っていうところにもあるかね。
うん、そうだね。うん、6年ぶり、そうだね、6年ぶりなんだよね。
そうなんだよね。
うんうんうんうん。チャートアクションもね、結構世界中ですごいっていう風になってるしね。
そうだね。うん、いろんなところのね、チャートをこう、
うん、
チャートインしてね、
うん。そうだね、うんうん。うん、世界の40カ国の国で iTunes ストアで1位を記録して、全英チャートでは3位、全米チャートでは6位っていうことみたいだよ。
もうまさに世界中で売れまくってる曲だね。
うん、そうだね。まあ、レジェンド同士、もうよく知られてるスーパースター同士の、ね、コラボレーションだもんね、
うん。うん。みんな名前は知ってるよね。絶対知ってるでしょっていう、
ね。うん。
うん、
ね、リリース前から注目されてたっていうのもあるし、うん。うん、ね、まあ、フリーブリトニーっていうね、動きもあったから、
うん。
それで、ね、注目したっていう人もいるかもしれないけど。
うん。なるほどね。
うん、
まあ、活動休止の当時はね、いろいろとね、うん、話題にはなったよね。
そうだね。
うん、
うん、もうなんかすごい社会問題みたいにね。
そうだったね。
なってたね。うん、若い頃からね、10代の頃からすごい活躍してて、でもすごいバッシングも受けてね、うん、でそれをサポートしてくれる周りの大人が全然いないっていう、
うん
うん、テレビ番組のね、司会者とかもね、それを一緒になって笑い飛ばすみたいな感じだったから、
時代だったな、
うん、まあ当時はね、そういう感じでね、周りあんまり何も言う人もいなくて、今だったらね、考えられないようなね、
そうだね、
うん、うん、そういう感じになってるけど、うん、であとお父さんもね、すごいひどい人でね、
うん、
全財産奪っちゃうみたいな。で、その父さんの支配から逃れるために結婚してうまくいかずみたいなね。それなかなかちょっと壮絶な人生を歩んできたブリトニー・スピアーズだけど。まあ、エルトン・ジョンって若手のアーティストなんかにね、手を差し伸べるっていう活動をずっとやってるから、そんな中でね、今回手を差し伸べたのがブリトニーだったっていうところだよね。
そうだね。まあ、そんないろいろあったけども、
うん。
いう感じじゃないですか。こういう感じで、また歌声聞かせてもらえてよかったな、という感じかな。
うん。そうですね。まあ、個人的にはブリトニー・スピアーズのことを、一番嬉しさときに、好きでも嫌いでもないなっていう感じで。
同じくです。
だけど、はい。うん。でもね、こうやって曲改めて聴くとね、いいね。
めちゃくちゃいい曲だね。
うん。まあ、そのブリトニーが父親のね、管理下で、ずっと虐待を受けてて、っていうことがね、分かって、の後見人になってるの取り消しをね、巡るような裁判が起きたりとかね、彼女を解放しろみたいな市民運動がね、フリーブリトニー、運動っていうのが起きたりとかしてね。で、2021年にはついに後見人取り消しっていう風になったっていうところだけど、まあその間ずっとね、2016年から音楽活動もしてなかったっていうか、音楽リリースしてなかったっていうことなんで、このタイミングでエルトン・ジョン側から連絡が行って、で、この曲が生まれたっていうね。
そうだね。
ことみたいだけどね。なんか、エルトン・ジョンはきっとこの曲は大ヒットするだろうと。そうなれば彼女は自信をもっと持てるよねっていうことで、それで彼女自身が人々から愛されてるとか心配されてる、幸せになってっていう風にね、思われてるっていうことにね、気づいてくれるはずだっていう風にエルトン・ジョンは言ってるみたいだね。
そう、
だからまあこれがヒットしてるっていうところが、やっぱりみんなサポートしたいっていうところがあってなのかどうかはわからないけれども、曲の良さもあるし、
そうだね、
よかったんじゃないでしょうかっていうことで、
はい
はい。まあ、この曲については、このぐらいで。
このぐらいしときましょうか。
はい、我々、あんまり普段聴かない曲なんで。
はい。
ちょっと、なんとなく、
そうだね。そこ
そんな話を聞きかじったようなことを、さらっと話して、次に行きたいと思います。
じゃあ、次は、2曲連続で聴いてもらうんですけど、この25日付けのね、チャートに、初チャートインした2曲。ツーアーティストを聴いてもらおうと思います。どうぞ。
はい。2曲続けて聴いてもらいました。バウンディの瞬き。それからキャンディータウンのカーテンコール。フィーチャリングケイジュ、リョフ、イオでした。
はい。
はい。これはね、バウンディの曲が、初登場11位。それからキャンディータウンの曲が、初登場15位っていうことでランキングに入ってたね。今こういうのが売れてるんだね。
で、そういうふうに思った。全く同じ感想だよ。こういうのが流行って、売れてるというか、みんな聞いてるんだな、っていうふうに思ったね。このバウンディはいいね、ちょっと個人的にはちょっと好きかもしれない。まだこの曲しか聞いてないけどね。まあ、ちょっと歌い方はね、特徴があるので、そこはちょっと置いといて、好みがあるからね。この楽曲がいいなと思ってね。
現役大学生。
ねえ。
っていうことだね。
はい。
全部自分で作って自分で歌ってるっていうことなんでしょ、
そうそうそうそう。
ニコ動でボカロとかをやってて、
っ
ていうことか。
そうみたいですね。
キャリアも、シングルが今16枚と EP が1枚、アルバムが1枚。
そうそうそうそう。
まあちょっと今調べながら喋ってるけど。で、ファーストシングル出たのが2019年か。っていうことみたいだね。この人最初に出てきたのが、なんだっけ。あ、これが青と一緒の人だっけ。
これ、バンディがおそらくね、最初にこう、皆さんに知れたというか、ブレイクのきっかけとなったのは、2020年の Spotify が、まあ、年の初めにね、選出している、ネクストブレイクアーティスト10組、アーリーノイズっていうのをやってるんだけど、そのアーリーノイズ2020に選出されて、もう同じくね、2020年にスペシャルネットワークが一押しの新人を選ぶスペシャルレッツデンニューフォース2020年度ラインナップっていうのにね、選出されたのが、おそらくこのブレイクのきっかけかなというふうに、ウィキに書いてあります。
なるほど、なるほど。
はいはいはい。
うん、 ラウブと一緒にやったりしたんだね。
あ、なるほど、本当だね。
まあこのポップさはね、ラウブに通じるものがあるかもしれない、
ね。そうですね。
うんうん。
まあそうでもね、そう2020年に、
うん
まあ、テレビドラマのオープニングに、うん、まあ起用されたりとか、ラジオパーソナリティを務めたりとか、
うん。
うん、
CM もね、やってたみたいだしね。
そうだね。っていうんで、うん、やっぱこう2020年が飛躍の年になったんじゃないかなと。
うん。
うん、
そうだね。ラジオパーソナリティっていうところがすごいね。
すごいでしょ。これはすごいよ。
うん。うん、音楽作るのと全然別のね、あの、スキルというか。
そうだよ、うん。
うん。
全くね。
ねえ、ところだからね。
うん。
うん。
いや、ちょっとね、あの、2020年から2年も経ってしまってますけども。
うん。
うん、ちょっと個人的には注目していきたいなと思ってるかな。
うん、なるほど、なるほど、
うん。
いい曲だよね、うん。
いい曲。この楽曲がさ、
うん、
ちょっと僕とか陽一くんが、うん、好きな方向の感じじゃない、
うん、
パワーポップとか、
うん、
ギターロックとか、まあちょっとパンクとかメロディックパンクみたいな要素がちょっと垣間見える。
うんうんうん、
そう。
そうだね。
キャッチーなね。うん、キャッチーな展開で。
うんうんうん、
で、この歌い方がちょっとね、哀愁あってね、うん、いいね、うん。
うんうん、確かにね。
はい。で、3曲目だね、2曲連続の2つ目というか、今日の3曲目のキャンディタウンはね、
うん。これラップグループなんだね、16名の
ヒップ
ホップグループ、
ね、ね、うん
うん。
そのうちのメンバーで出した、うん、まあ、このシングルっていう形なんだかな。
このフィーチャー、リング、ケイジュ、リョフ、
うん、
イオのこの3人がこの16人の中の3人で、この3人で歌った曲っていう、そういうことだよね。
そういうことですね。
うんうん、その外部から連れてきてフィーチャリングとかじゃなくて、このグループの中でこの人たちで曲作りました、
うん、
曲やってますっていうことっぽいね。うん、
そうだね、
うん。なんかオープニングはさ、結構、なんていうの、シティポップ風に始まったと思ったら、
うん、そうなんだよ。
全然前情報なく初めて聞いたときはさ、あれラップになるんだ、みたいな。
そう、びっくりしちゃ
ったよ。うん。
うん。
うんうん、
まあ、なんか、えらいポップな曲だなと思って聞いてたら、
うん、
ね、
うん、
あれラップなのって思ったね、
うんうん。うん。そうだよね。うん。
まあ、そういうトラックの感じもあって、聞きやすいよね、
うん、
とっても。
そうだね。うんうん。
うん、で、こう、今の日本語ラップの流行りって、こういうラップなのかなって、ちょっと改めて、
うん、
思ったんだよね。
うん。
あまりこう、ゴイゴイとダミ声で、
うん、
なんていうかな、喋り、ラップでこう、畳みかけるっていうよりは、こういう感じで、
うん。
喋、うん、るみたいな感じなのかな、っていうふうにね、改めて実感したよ。
そう
だ
ね。うん。流れるようなリリックのフローっていうか、
そうだね。
ね、そんな雰囲気かな、うん。
その言葉が出てきませんでした。
うん。うん、とは言っても、なんか、それほど耳馴染みが良すぎて、頭にそんなに残らないっていうか、
うんうん、
うん。何回か聞いたけど、何言ってたっけっていう。
あ、同じくです。
感じかな。
そうだね。さらっと聞けるんだけどね。
うん。
うん、
世田谷、東京、ビッグストリート、ユアドリームとか言ってたけど、あと何て言ってたかな、うん、松本が何なんだろうなっていう。ような地名の松本かな
う,、ね、うん、うん、人なのか分かんない、
うん、うん、カモン松本とかね言ってたけど、
うん、
うん、ちょっともう5回ぐらい聞いたら頭に入ってくるかもしれないけど、
そうですね、ちょっと集中してまた聞いてみましょう、
うん、うん
うん、
うん、そうだね、ちょっとこういう なんせこの人たちのバックグラウンドをね、僕ら2人は知らなすぎるから、
はい、
ただの曲のこの印象だけでね、
そうだね、うん、
うん、弾きやすいラップっていう感じだね。
そうだね。
うん。
そう、本当にそういう印象だね。うん。
うん、
あとはまあ、こう、最初のオープニングのトラックの感じとか、おしゃれだしね。
そうだね。
うん。
うん。
そこがかっこいいなと思ってね。
うん。
うん。
うん。なんていうか、この曲と、その、さっきのバウンディの曲もそうだけどさ、このチャートに入ってる、まあに、トップ20の曲は全部聴いてきたわけじゃない。
うん。
なんっていうか、さらっと聴ける曲がね、多かったと思うんだよね。
うん、確かに。
うん。そういう曲が今、ランキングに入りやすいっていうことなのかな。うん、例えば、テンダーのハバナイスデイ。 これ3位の曲、はい、それから4位に入ってるこじこじの陶芸とか、
うんうん、
あとは5位のナイトダンサー、この人は今瀬って読むのかな、
今瀬、
今瀬でいいの、うん、うん、それからあとは
夜なれなウィークエンドもそうだよね、
そうだね、夜なれなウィークエンド、
ウィークエンダーズ、
うん、
うん、
ウィークエンダーズ、そうだね、うん、うん、
あの夜なれなウィークエンダーズはまあ今回選曲しなかったけど、
うん、
うん、まあちょっとこうファンクなのかなと思ったら歌が結構ね、
うん、
こういうさらっとした系の感じでね、
うん
うん、
俺はこじこじの陶芸がね結構気になったよ、
うん、これもかっこよかった、
うん、ちょっと渋谷系っぽい感じで、うん、
出た渋谷系、
うん、
おしゃれなやつですね、
うん、
俺も好きですよ、
うんうん、おしゃれで言うとナルバリッチマジックウェイズ、これも、
まあそう、ここら辺もね、
な感じだ、
うん。
なんかこれ、あの、朝の情報番組でも始まりそうな、
ああ、確かにね。
特ダネでも始まりそうな感じだったけど。うん、
インストでもいけちゃうよね。
うん。スタイルカウンシルかな、うん、みたいな感じだったけど。
やっぱりこう、パッと聞いて、あ、
うん、
かっこいいなっていうよりは、あ、おしゃれだなっていう、
うん
う
ん、
ふうに、
うん、
こう、日本人の耳もなってきてるのかね。
そうだね。まあ、こういうのがね、うん、あの上位に来てるっていうんだったらね、なかなか、うん、あの、皆さん耳、なんていうの、耳ざとい、なんていうんだろうね、あの、
うん、
センスいいじゃないですか、皆さんっていう。
そうですね、
何目線かわかんないけど。
なんだろう、耳が超えてる
なのかな、
うん、
うん。なんか、あんまり上位アイドルアイドルっていう感じなのかなと思って、チャートを見てみると、そうでもないっていう感じだし、
う
ん、
そうだね、
邦楽も洋楽も両方入ってるんだね。
うん、
だから、まあ、ちょっとそう、想像の範囲を出ないんだけど、
うん、
なんかその今ってあんまりこう買う人がいないから、
うん、
この、なんていうのかな、あの、サブスクリプションで何でも聞ける中で、なんかランキングみたいなやつに入ってるようなリストをさらっと聞き流してるとか、
あ、
そういう人が多いのかな、うん。そうすると上位の曲は長く上位にとどまるし、みたいな。感じなのか、
ね、
あとは、こう、聞きやすいやつをかける、みんなかけるから、その結果、うん、なんとなく、無難な曲が上位に入りやすいとか、なのかな。
なるほど。
こう確かにさ、静かな曲が多いじゃん。
うん、そうだね、
うん。
確かにね、我々はこう、青春時代の、
うん、
まあ、普通の人っていうか、そんな音楽フリークじゃない人、うん、バンドマンとかね、
うん、
の音楽の聴き方ってさ、
うん、
例えばこう、音楽番組を見ていいなと思ったのを借りるとかさ、
うんうん、
ラジオを聞いていいなと思ったのを聞くとか、
うん、
そういう感じだったよね、おそらく。
そうだね。で、あの宇多田ヒカルとか出るとそれが爆発的にヒットしてとか、TK が爆発的にヒットしてとか、
うん
うん、
でそういうところからやっぱりこう各ね、うん、あのストリーミングサービスとかのヒットチャート、
うん、
簡単に今見れるから、
うん、
そこから、まあ、上位をやっぱりみんなで聞いてるっていうのもあるのかもしれないね、うん。
だから本当にこれが好きだっていう、なんていうの、強力なファンがいっぱいいるバンドが1位になりづらいっていう感じかもしれないね、このチャートっていうのは。
なるほどね、
うん。最大公約数的なのがね、上に行くっていう、そんな気がするよ。
うん、
だからもう本当にこう、固定的なファンがいて聞いてますっていうのは、この7位に入ってるアドの新時代。これはワンピースの曲だから、それで聞かれてるんだと思うけど。
そうだね、
うん。これが他と入りか、チャートでの入り方が違うんじゃないかなっていう気がするわ。
そうだね。
うん。
確かに。
うん。
また、この中で、
うん、
今、まあ、20の中で世界で爆発的に売れてるっていうと、
うん、
ブラックピンクになるのかな。
そうだね。
うん。
うん。
うん、
これは、ね、固定的なファンがね、多そうだね。
多そうだね。かなり多そうだよね。
うん。うんうん、実はちょっとあんまり K-POP に馴染みがなくて、
うん、
ブラックピンクこれだけね耳にする、名前は耳にするけど聞いたことなくって、うん、今回初めて聞いたんだけど、かっこいいね、結構ね、結構っていう言い方もない、
かっこいい、
曲かっこよかった、うん、
かっこいいよね、
でラップなんだみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
うん、ちょっとどういう人たちかもわからなくて、なんか写真だけ見て可愛い女の子たちの、
ね、そうそうそう、
ガーリーなグループかなと思ったら、
うん、
結構
全然結構本気なんだよね。
結構っていう言い方が失礼になるかな。しっかりラップしてるし。
そう。うん。そう、
うん。ね。と思った。実力ある、
ね。そう。アイドルグループがラップで出しましたっていう感じではないね。
じゃないね。うん。
うん。
うん
うん、きちんとこう、 音楽として、
うんうん、
やってるよね、アーティストとしてね、
うんうんうん、
感じは、うん、あるんで、
うん
まあ、このね、まあ、ピンクペノムって曲がね、チャートインしてるんですけど、
うん、
まあ、先週は1位だったよね。
そうだね。うん。うん、
まあ、それぐらいだよね。他の、うん、他は、いや、そんなに今、エルトン・ジョンめっちゃ好きって人いんのって言うと微妙だしね。
うん。
うん。みんな知ってるんだろうけどね。
あとは、まあ、チャート20位以内っていうところを見ると、
うん、
2曲入ってるのが、1975だね。
そうですね。
うん。ハッピネスとハバナイスデイ、17位と3位に入ってて、
うん、
先週もね、あの4位と7位、
そうだね、
トップ10の中に2曲入ってたんだね。
2曲、うん。
うん、ここ1975、かっこいいけど、うん、こんなに売れてるんだって、
そうだね、
思ってなかった。
うん、
いや、たまさんのライブはね、めちゃくちゃ良かったんだよ、うん。めちゃくちゃ良かったんだけど、
うん、
こんなに大人気バンドだって知らなかった、俺。嬉しいけど、
うん、そうだね。逆に言うと、うん、こういう音が今、うん、受け入れられるんだなっていう風に思ったよ。
うんうん、嬉しいね。
でサマーソニックとかフェスの場っていうのは本当に音楽フリークっていう人が多いじゃん、
うんう
ん、でこれチャートインするってことはそういう人じゃない人も聞いてるってことだからね。
そうだね、
うん
うん、
すごいよ。
サマーソニー行った人が布教したのか、うん、違うか。
いや、それもあるでしょう。
ラジオとかでよくかかってるのかな。
うん、そうそうそうそう。うん、
うん、うん。
さっき言ったように、いろんな多分、サブスクのチャートにも上に上がってればね、うん、やっぱり上がってくるんじゃないかなと。
うん、うん、
うん。
だって自分らが高校大学生の時にさ、すごい好きだったバンドが、ねえ、こうやって上位になってるなんてことかん、あんまり考えられなかったもんね。
考えられないな。
洋楽のバンドで。
ないね。
うん。
なんかあるかな。
なんだろう、オアシスとかでもね、聞いてるのは洋楽ファンだけ。
いや、そう、そうだね。うん。
ね、他の、なんか、
そうだね、
お茶の間レベルだと、あ、知ってるよ、CM で流れてたよね、ぐらいで。
こう、全米、ね、全米チャートでメタリカ1位取りましたとかはね、うん、見るけど、日本では入らないもんね、ほぼ、うん。
こういうチャートでね、入ってくるって。
そうだね。
うん、時代が変わったの、時代、まあ時代っていうか、チャートの作り方が変わったのか。
それもあるね。
うん、
まあ、いろんな音楽にも聴きやすくもなってるからね。
うんうん。そう考えると面白いね。このチャートの考察だけでもなんか
、
なかなかね、まあ、
なかなか
想像なんだけど、面白いね。
面白いですね。
うん。
まあ、だから、こう、新曲漁るのはチャートからっていう感じなんですかね、今ね。
うん。そうだね。
今まではね、うん、CD 屋さんとかレンタルショップ行って、
うん、1
位から順に並んでるのどれが流行ってんだろうなんてね、昔は見たもんだったけども、そういう感じじゃないってことだね、うん、
まあ追い切れないのかな。
追い切れないよね。
うん、
まあね、リリース数が半端じゃないよね。
うん、そうだね、うん、まあチャートっていうね、うん、ものを通してだけどね、このナビゲーターのクリス・ペプラー氏に、
はい、
まあ、解説っていうか補足情報をつけてもらってキュレーションしてもらってみんな音楽を聴いてるんだろうから、うん、この、うん、この番組毎週聴いてる人たちはね、音楽詳しい人たちなんじゃないか。でも聞き流してる人もいそうだけど。
そうか、単にクリス・ペプラーファンも、
クリス・ペプラー
が好きっていう、そう、うん、あの声がいいっていう人もいるかもしれないしね。
うん、そうだね。フジロックで公開収録してて。
ああ、そうだね、言ってたね、それ
、うん、見てきたよ。手を振ったら振り返してくれて、ナイスガイだった。
ナイスガイだね。
うん、
見た目も中身もナイスガイ、うん、いいですね。
うん、ね。はい、よかった、うん。
じゃあ続けて次の曲いってみましょうかね。
じゃあ次にまた2曲続けて聴いてもらおうと思うんだけど、まあ、さっきはチャートに新しく入った曲っていうことで、たまたま4曲入っ新しくチャートインした曲があった中で、僕ら2人が気に入った曲っていうことで選んだのがたまたま両方とも邦楽だったんだけど、
うん、
この20曲の中から2人で選んできた一押しの曲、1曲ずつ、まあ、一押しの曲を2曲続けて聴いてもらおうと思うんだけど、
うん、
今度は両方とも洋楽だね。
そうだね。うん。
で、チャーリー・プースの曲と、さっき話に少し出たけど、1975の曲を続けて聴いてもらおうと思います。どうぞ。
チャーリー・プースの Smooth Like Me、それから The 1975の I'm in Love With You、聴いていただきました。
どっちもいい曲だったね。
とてもよろしいですね。
うん。
チャーリープースって初めて聞いたけど、よろしいですね、非常に。
いいですね。
いいです。
アメリカのシンガーソングライター、30歳、はい、っていうことだね。いいね、
うん、いい年だね。30歳最高ですね。
最高そういう、どういう感想
いや、個人的に30歳ぐらいの時ってもっと元気あったなと思ってね。
ちょっと寂しいこと言わないでよ。
元気だけどな。
うん、この人は、2016年にメジャーデビューをしているんだね。うん、で、2018年セカンドで、2022年、今年の10月7日にサードアルバムが出る予定っていうことらしいんだけど、もともとのキャリアの始まりとしては、YouTube に曲のカバーを投稿してて、
うん、
ワンダイレクションとかシーヤとかウィークエンドとかを歌ってたらしいんだけど、それが2009年ぐらいからやってたっていうことなのかな。で、2011年にオンラインビデオコンテストっていうやつに出て優勝。うんこの時はアデルを歌ってたらしいんだけど、
うね
うん、で、きっかけつかんで、インディーズでもアルバム出してたみたいだけど、2016年にメジャーデビューアルバムリリースにこぎつけたっていう、
そうだね。
ことらしいね。
もう意外にキャリア長いね。
あとは、まあ、ジュン君もね、俺も初めて聞いたアーティストかなっていうふうに思ってたけど、
うん、
実は、スカイミッションで歌を提供してたみたいだよ。
そうなんだよね。
うん。See you again。
うん、そう、全然知らなかったよね。
うん。ウィズ・カリファの曲のカバー。
うん。
うん。あれは、いい曲だったね。
いい曲だよ。ワイルド・スピード・スカイ・ミッション、うん。あの曲はね、ポール・ウォーカーへの、うん、ね、称賛の歌だからね。で、こうサントラもね、何回も聴いたからね、俺。本当に。
結構、うるうる来るよね。あの曲流れると。ワイルドスピードで泣くなんてありえねえだろうみたいな思うかもしれないけど。
あの曲は泣けるよ。
ずっと見てるとね。
そう。
ポールウォーカーって泣いちゃう、泣きそうになっちゃう。
なるね。もうあのイントロからもうグッと来ちゃうからね。あの曲はね。うん、
で、まあその曲を歌ってたチャーリー・プースの、まあ、新曲がランクインしてるっていうことだね。
うん、そうですね。
うん、うん。
まあ、どうな、ちょっと、ね、なんかこの声聞いたことある気すんなと思ってね。ちょっと調べたら、まさかの知ってる人だったっていうね。うん、
たまにあるね、そういうことがね。
うん、この Spotify 上でもよくあるね。
うんうん、これがランキングに入ってるっていうのはどういうことなんだろうね。みんな好きなのかな、チャーリー・プースが。
どうなんだろうね。
日本での人気が高いのか、うん、スカイミッションでもうみんなに知られて、それからみんな追いかけてるのかな。
いや、あんまりな、その流れ、スカイミッションも結構前だからね。
スカイミッションが何年だ、
うん2015年だもんね。
2015年か。
メ
ジャーデビューアルバムが出る前だね。
そうそうそうそう。ここまでチャート上位まで浮上、うん、まあ、チャートインするまでのいきさつとかちょっとね、うん、僕らは勉強不足で全くわからないけど、またね、2016年の全米チャートかな、
うん、
アルバムのね、デビューアルバムの9 Track Mind っていうアルバムをね、チャーリープス出してるんだけれど、それはね、うん、ビルボード200で最高6位ってことなんで、まあ、本国では結構もう認知されてるアーティストなのかなっていうね、そんな想像はできるね。
っていうことかわからない。チャートをいつも見てないからわからない。
そうなんですよ。全く前回僕も喋らせてもらったドメスティック編かな。チャートから選んでないからね、
うん、日本でもチャート常連かもしれないけどね。
あ、そうかもしれないですね。ひょっとすると、
うん、これは
ちょっとファンの皆様にも、うん、リスナーの皆さんのチャーリープースさんにも申し訳ないけれど、
チャーリープースに申し訳ない。
申し訳ないじゃない、知らなかったよって言ってるからね。まあでも改めてね、
うん、
良さを知って、うん、いいアーティストを、うんうん、こう再認識できたっていうところで、
うんうんうん、
今回のチャートはいいチャートですね。
いいチャートいいチャートですね。
いいチャートです。
うん、
でも本当さ、この、まあ、100のうち、20、20位ぐらいまでっていうのは、結構、
うん
うん、普段ね、自分自身はあんまりこういうポップスっていうのは、あまり聞かないけれど、うん、結構聞ける曲が多いね。
うん、まあさっき言ったように聞き流しに向いた曲がね、入って。
そうそうそう。
まあ、これがね、今週、うん、この週の特徴なのか、それとも、いつもこうなのかわかんないけど。
そうだね、うん。
うん。あれ、こないだのライブはフェスっていう感じだったの？
一応なんかね、うん、クラフトフェアみたいのが結構盛んで長野って、うん、いろんな個人作家さんが集まるのを、小布施町の主婦の集まりがやってるんだよ。
うん。
それがもともとお布施のちっちゃい神社でやった、あ、お寺かな、境内でやったのに、やったんだけど、
うん、
それがすごい人気出ちゃって、
うん、
お布施のハイウェイオアシスの公園でやるようになったのね。
うん、へえ。
で、もともと音楽と一緒にやろうっつってて、で、去年は出れなかったから機材だけ貸したんだよ。で、今年は機材のレンタルと、あと音響の手伝い兼ねて出てくれっつって出て、そういう感じ。まあ、音楽メインのフェスじゃないけどね。お客さんはいっぱいいたと思う。
おお、いろんな人の耳に届いたね。
届いたと思う。で、なんか、動画友達とか、メンバーの奥さんとか撮ってくれて、インスタにもあげたんだけど、なんかね、外国人受けがいいみたいだね。
ええ、そうなの？
まあ、カバー、ジャズとかポップスも含めてカバーをメインでやったんだけど、なんかね、俺初めての経験なんだけどさ、ティム・カレンっていうアーティストの曲をね、カバーやりたいっつってやったんだけど、それの再生回数がさ、5000回超えたよ。
すごい。
びっくりしたよ。しかも1日かからないで5000超えたからさ、すげえ
ええ。
なーと思って、ちょっと怖い。
今もまだ伸びてるの？
伸びてるね。今日1日でも200回ぐらい伸びたんじゃないかな。
おお、すごい。1万回超えたら、まあ1万超えなくてもいいかもしれない。バズったら宣伝をするといいらしいよ。
あ、そうなんだ。そういうのあるんだ。まあ、もう何年かかかるでしょう、きっと。まあでも、もともと4人でやったバンドで1人休んでたから、普段俺ギターなんだけど、ベース弾いたんだけどさ、まあ面白かったね、3人は3人で。
ええー、そっか。
曲によっては、打ち込みも使って、マックから流してみたいなのに合わせて弾いたりとかもしたけどね、面白かった。
いいね。楽しかったんだろうな。
楽しかったよ。
で、あともう一曲聴いてもらったのが、ザ・1975だけど、これはね、サマーソニックでもすごい良かったっていう話をね、サマーソニック会の時にしたんだけど、
そうだね。
この好きなバンドがね、チャートに入ってるっていうのは嬉しいことだね。
そうだね。しかも上位に2曲も入ってるからね。
ね、みんな、1975っていうバンドを認識して聴いてるのか、それとも聴き流してるのかっていうところは、まあ気になるところでもあるけど、一応好きなバンドだから紹介しとくと、まあイギリスのバンドだね。で、今はマンチェスターを拠点に活動してるっていう4人組のバンドだね。で、シンセサイザーなんかも入ったりするから、シンセポップとかとも言われてるけど、基本はロックバンド。
そうだね。
だね。あとは特徴としては、サックスが入るところがかっこいいってい
ああ、はい。はい。
う。
めっちゃわかるね。
か
いや、ここいいよね。
っこいいよ。
1975。
ファーストアルバムが出たのが2013年で、来月10月14日に5枚目のアルバムが出る予定。
これは期待しちゃいますね。
期待できるよ。チャートに入ってる2曲ともね、すごく好きだなっていうい
い
感じだけ
ね。
ど。I'm in love with you と happiness
ハピネス。
だね。これ両方
なん
ともサ
か、
マソニで世界初公開でライブでやってくれたんだよね。
それはいいです ね。
I'm in love with you は、まだリリースもされてなくって、で、ライブでの演奏も全然やってなくっ
マ
て。
ジですか。
で、すごいさ、キャッチーっていうかさ、サビを一回聞いたらもう覚えちゃうじゃん。
イントロから相当キャッチだよ。
だからね、これつい口ずさんじゃうよね。
そう。
サマソニでもね、知らない曲なのに大合唱が起きてたよ。
ああ、そっか。歌詞もね。それだけだからね。
っていうところがね、大合
そうだ
唱起きてた
ね。
よ。
いや、でも、この、なんかな、ふわふわした軽い感じ、いいね。ポップス感、たまらないね。
かっこいいんだ。
かっこいいっしょ。これはかっこいいでしょ。間違いないでしょ。
でもね、なんでかっこいいかはね、よくわからない。言語化するのが難しいバンドな気がしていて。
要はこう、ライブを見た目とかもね、っていうことだよね。
なんか、難しいことやってる感じでもないし、歌詞見てもそんなに普通って言えば普通だし。
まあ、今回チャートインしてる2曲も、明らかにどっちもラブソングだな、っていうのね。日常的なね。
なんか甘酸っぱい感じはね、するんだよね。
あ、そこがいいのか。
なのかな。
洋一くんが逆にそこに飢えてるのかもしれないよ。甘酸っ
そう、
ぱさ
甘
に。
酸っぱさに。まあでもこれチャートインしてるっていうことはさ、しかも2曲も。
そうだね。
みんな甘酸っぱさを求めてるってことか。
そうだね。こういう甘酸っぱさとか、今の意味合いで言うエモさっていうか、
エモさ。
ちょっとなんか、
今の言葉ってどういうこと？
懐かしさ
懐
と
か
か
しさ。
いうところで使うじゃん。懐かしい っていう意味で、うん。
うんうん。
ほら、僕らのエモいって違うからさ、違うじゃんか？音楽のジャンルとしてのエモじゃん。
うん、
エモってさ、
今の若者、わからないけど、うん、
今の若者ってエモいって懐かしいとかそういう風に使うんだって、うん。そうそう。そういう感じがちょっとあるじゃない。
ノスタルジックってこと？
あ、そうそうそう、それです。うんうん、それですよ、
うん。エモーショナルな時に言うんじゃないの？
違うんだって。
感動、心を動かされるみたいな。そんじゃないんだ。
違うらしいっすよ。
解雇的なやつなんだ。
そう、そう。みたいだよ。
ちゃんとついていかないといけないね。
そうだよ。
うん。今の若い子たち、20代前半とかなのかな。LINE は、おじさんおばさんの世代の人たちと連絡を取るためのツールらしいから。
あ、俺もそうみたいだよね。
うん。
電話番号も交換しないらしいよね。
インスタらしい、ね。
若い子たち、そう。インスタとかも DM だし、うん、インスタって電話もできちゃうからね。
え、そうなの？
できる、できる。うん。
知らなかった。今度やってみ
で
よう。
きるんですよ。いいよ。電話番号知ってるからさ。20年以上前から電話番号知ってるからいいよ。975はこれまたどんどん売れそうな気するんだよね。
売れてほしい。
うん、売れるよ。つかもう売れてる。
売れてる。うん。ライブもね、大成功。
そうっすね。
かっこよかった。うん。はい、言うことない。ライブの映像がね、白黒だったっていうところがね、まあサマソニー会の時にも言ったんだけど、めちゃくちゃかっこよかったよ。
それいいね。
うん。演出がね。うん。うん、
時間帯的には夜？
夜だね。鳥だからね。
ああ、いや、そっか。
うん。
ヘッドライナーですね。
ヘッドライナー、1日目の鳥、うん。うん。
夜に白黒、いいね。うん。間違いないな。
間違いない。うん。スーツ着て出てきてさ、決まってるんだよね。
最高ですね。
うん。汗だくになってるけど、ジャケット着たままで。
で、夜に。
一回脱いで、また着てた。
その夜にこのポップさはいいね。
うん。
いいな。
そう、すごいポップなんだよね。
うん。
うん。でも、未だに言語化が難しいわ。
うん。
オアシスとかの方がさ、ね、同じイギリスでもね、
うん、
なんでかっこいいかとか、ね、なんで売れてるかとか、わかる。
わあ、それはわかるわ、
うん。
しかも当時ね、オアシスの場合は、ああいう音楽をする人がいなかったからね、うん、まずね、知らなかったってのもあるけどね。うん、
まあ、ストーンローゼズとかはね、
まあ、まあ、原理だけど、だけどね、うん。そうだね。
うんうん。
未だにあんまり変わりはいない気はしてるしね、オアシスは。
うん。同じマンチェスターでもなかなか違うね。
違いますね。
うん。
ということで、ヨウジ君一押しの。
一押しの。
はい。975。
うん。
まあいいですね。
いいですね。
俺も好きですね、うん。おすすめです。
うん。まあそういう感じで、うちら二人の推しの曲、
はい、
チャーリー・プースと975を聴いてもらったっていうところで、最後、エンディングの曲を紹介っていうことに入っていきたいと思うんだけど、最後はね、ゴリラズ、フィーチャリング、テム・インパラ&ブーティー・ブラウンっていうことで、ニューゴールドっていう曲をね、聴いてもらおうと思っています。
はい。
これもね、入ってるんだね、チャートにね。
ねえ、かっこいい曲だけど。ゴリラズって懐かしいなぁと思ってね、
うん。そう、定期的に曲は、ね、出てるじゃん。
うん、それは知ってたけど、
うん。
やっぱり僕の世代的にはさ、ゴリラズっていうと、2005年のアルバムかな、うん、そのセカンドのデーモンデイズかな。
うんうん。
あれが出てきた時は結構衝撃だったよ。
そっか。
うん。知らない音楽だったから、これ何って思ったもんね。
うん、
まあ。当時は本当にヘビーロック、メタル、メロコア、みたいなのしか聞いてなかったからね、本当に。
ああ、そっか。
うん。
なるほど、なるほど。
面白いなと思って聞いたけど、そんなアーティストが今も元気にやっててね、
うん、
日本のチャートにこう上位に食い込んでくるのがいいじゃないですか、
うん、そうだね。まあ俺はブラーをずっと聞いてたから、それでブラーのボーカルのデーモアルバーンがやってる別プロジェクトっていうことでゴリラズはね、一番最初からね追い続けているけど。
なるほど。
一応覆面バンドっていうことになっててさ。
いや、そうだね、
ね、
う
ん、ミュージックビデオは全部アニメでね、うん、いろんなキャラクターがいるんだよね。
うん、
リンクを貼り付けておくんで、ぜひ見てほしい
かな。そうですね。からね、
うん。うん。今回あんまりアニメしてるっていうよりは、なんか 3DCG の。
あ、そうだったね。
うん。
今回は、ね。
うんうん。左右対称みたいな、
うん。
そんなんだったけど。うん。ぜひそれもチェックしてもらって。
はい。
うん。で、参加してるアーティストもいっぱいいて、俺が好きな人だと、メンバーではないのかな。フィーチャリングなのかな。うん、 雪見長野っていうスウェーデン人の人が、うん、いるんだけど、
はいはいはい、
その人がね、参加したりとかもしててね。
うん。
うん、好きだな。曲がすごい、いつもポップだしね。かっこいいよね。
そうだね。
うん。
うん、今回のテームインパラも、ヨイチ君大好きだよね。
テームインパラもね、大好き、
ね。
うん、オーストラリアのバンドでね。
そうだよね。
サイケデリックロックっていうジャンルになるのかな。
うん、うん、そうだね。
うん。かっこいいんだ。
テームインパラもいいね。
うん。もういつの間にかこの人たちもね、もうライブ、っていうかフェスだとね、ヘッドライナーやるぐらいのね、大物になったよね。
あ、そう、そうだね、
うん。うん。最初出てきたのって2007年か。2007年に結成して、デビューアルバムが2010年っていうことなんだね。改めてキャリアを見てみると。
そうだね。中堅なのかな、うんうん、まあもうベテランか。10年もやってれば。
でもね、アルバムはまだ4枚しか出てないんだよね。
うん。
うん。まあ全部めちゃくちゃかっこいいよ。
テンミンパラね。いいね。
うん、すげえいいバンドだと思うわ。ぜひ、リスナーの皆さんにチェックしてほしいと思うけど、まあこのチャートに入ってるぐらいだから知ってるんだろうな、うん、みんな。
まあでも名前で言うとやっぱゴリラーズの方が。
ゴリラーズだね。認
知されてるんじゃないかね。
うん。ねえ。ゴリラーズもテムインパラもこのランキングに入ってて俺は嬉しいよ。もう言うこと何にもないよ。
いいね、まさに今日のエンディングにふさわしい選曲をしましたね。
うん、ね、これもね、ゆったりとしたね。
そうなんだよね。
うん。曲でエンディングにふさわしい曲じゃん。
うん。けど結構ゆったりとして静かなだけど乗れる。ちゃん乗れるよね。
乗れるね。
この曲は。
うん。
結構上がる曲かなと、個人的には。お気に入りだね。
うんうん。いいよね。
そう。もう本当まさにね、
うん、
この収録直前とかもね、メタルを聴いている人なんでね、こういうポップスいいなってね、ちょっと実感してます、今日は。
っていうところですかね。
ですね。
うん。トップ20、聴いてみて、どうですか、総括に入るとしたら。
ですね。まあさっきから陽一くんも言ってくれてるんだけど、
うん、
こうガッてこう印象に残るような曲ってあんまりないのかなっていうイメージはあった、
うん、
正直。
うん。アドとブラックピンクぐらいってこと？
そうだね。まあ個人的には1975ら辺は結構グッときたけど、
うん、
こうおいいねっていう程度、まあ何回もさらっと聴ける感じ。
うん、
聞き込んでみようかなっていうアーティストは正直個人的にはあんまりなかった。
そっか。まあでも、お、いいねって聞き流そうっていう、なんか、アティチュードで、みんな聞いてるのかもしれないからね。
そう
だね。う
ん。
そういうのが、
非常に、
ヒットする秘訣なのかな。
そうだね。特に、この、ドメスティックのアーティスト、邦楽のアーティストさんで、こう、上位チャートに上がってくる曲っていうのは、結構、まあ、さっきのね、キャンディタウンとかは、ラップミュージックだから、まあ、ちょっと別だとしても、他のアーティストっていうのは結構同じこう要素というかを感じたかな、
うん、
ポップさとか、
うん
うん、聞きやすさっていうか、
うん、
そういうのはちょっと感じたかな。今のこう日本人の流行りっていうかね、そういうのはちょっと認識できた気はする。
うん、
うん、
なるほどなるほど。俺は食わず嫌い的にあんまりチャートを見ないようにしてたっていうか、
うん、
あんまチャートのやつを聞いてこなかったっていうのもあるし、あと邦楽をあんまりチェックしてなかったっていうところもあるけど、こうやって聞いてみると意外と良かったから、まあ毎週毎週はチェックしないだろうけど、たまーに見てみると発見があるかもなっていうふうに思ったかな。
そうだ
ね。うん。
半年に一回ぐらい。
そうだね。
季節ごとのかね、
うん。うん。またね、やってみて、自分たちの立ち位置っていうのを確認できるかも。
いや、そうだね。
知れない、
ね。俺がやっぱりニッチなとこ行ってんなっていうね。
うん。そうだね。うん、
そうだね。まあちょっとね、今日のね、100上位20からの選曲っていうところで割とね、
うん、
狭めて選んだんで、他にもいっぱいいい曲あるんでね。
うん。
まあ、そこの100まで聴いてもらうのもいいかなって思うよね。
うん。
うん、本当に先週まで1位だった曲が、もうね、だいぶ追ってたりとかするからね。
まあ、まあ、それを紹介するのは俺らの役割ではないけれども。
そうそうそう。そこからね、うん、皆さんでこうチャートを辿っていってもらうのも面白いかなというとこかね。
そうか、うん、まあそっか。
う
ん。はい。そういう感じかね。うん。今日はちょっと変わった特集といえば特集だったけど、いろいろなテーマで今後やっていきたいと思いますんで、引き続き聞いてもらえると、はい、はい、嬉しいですということで。
嬉しいです。
はい。じゃあ最後に。ゴリラズのニューゴールド聞いてもらってお別れしたいと思います。陽一でした。
純でした。